お泣きの響きにふちぶちは読み答え、お波我を越えゆけり。では聖書のお言葉をご一緒に読みたいと思います。それでは詩編の方を、詩編ですね、では66編を一節から終わりまでご一緒に読みたいと。詩編の第66編、では一節からご一緒に読みますね。全地を神に迎えて喜び呼ばれ、その皆の栄光を歌え、その誉れを栄えしめよ。神に告げ祭れ、汝のもろもろの御業は恐るべきかな。大いなる力によりて汝の仇は汝に恐れ従え。全地は汝を拝みて歌い、皆を褒め歌わんと。来たりて神の御業を見よ。人の子らに向かいて成したもうことは恐るべきかな。神は海を変えて乾ける地と成したまえ。人々を勝ちにて川を渡りき、そのところにて我らは神を呼ぶ。神はその大の常しえにすべおさん、その御目は国々を見た。背く者を自らはあがめば、もろもろの民を我らの神を褒めまつれ、神を褒めたたうる声を聞こえしめ。神は我らの魂を流らえし、我らの足の動かされることを許したます。神よ、汝は我らを試みて、白金を練るごとくに我らを練りたまいたればなれ。汝我らを網に引き入れ、我らの腰に重きに置き、人々を我らの神戸の上に乗り越えしめたまいき。我らは火の中、水の中を過ぎゆけり、されど汝その中より我らを引き入れ、豊かなるところに至らしめたまえ。我反罪をもて汝の家に行く。迫り苦しみたる時に我が唇の言いで、我が口の述べし誓いを汝に継ぐのは。我超えたる者を反罪とし、お羊を香りとして汝にさせ、お牛と親木とを備えまた。波を恐るる人よ、皆来たりて消え。我神の我が魂のために成したまえることを述べ、我我が口をもて神に呼ばれ、また舌をもてあがむ。しかりに我が心に知れる不義あらば、主は我に聞きたもうまし。されど誠に神は聞きたまえり、御心を我が祈りの声に留めたまえ。神は褒むべきかな、我が祈りを退けす。その憐れみを我より取り除きたまざれき。まあそうですね、最後のところを見ますと、18節には「しかるに我が心に知れる不義あらば、主は我に聞きたもうまじ、されどまことに神は聞きたまえり、御心を我が祈りの声に留めたまえり」。まあ不義、不義という言葉が出てきますけど、 まあ義ではないから不義ということですね。まあこのまあ不義というのは義の反対は罪と言ってもいいんだと思うんで、あの義人と罪人っていうのはこれ対照的なんです、ね。だからこの罪というのはここに不義と言ってもまあ同じことなんだろうと思うんですね。義ではないから罪であって、まあ不義であるということ。まあ我々心に何か罪をというか良心の呵責を感ずるということがあれば、これは神様に言い表して許しを請う、まあつまりそれを認識して神様許してくださいと、そして方向を転換する、ね、まあそういう間違ったことを続けないということですね。まあそれをね許してくださいと言いながら続けてたらこれはよくありませんから、まあそうして我々は一度神様にその許しを請うならば、神様はそれを許してくださいますから、すべての不義より我らをキリストの血が清めるということで、まあ霊の世界において、見えない世界においてそれは実際そうですよと。まあですからこのそうした時に我々の祈りが答えられてくる、我々に神様のに祈ったんだけどもなかなか答えられてこないのは、まあ、いろんな原因はあるでしょうけども、まあ、一つはそれがあるときは主我に聞きたもうまじ、聞きたもうまじっていうことで、まあ、聞かない、聞いてくださらないと、まあ、いうことになりますから、じゃあ我々の罪不義をどこで知ることができるんでしょうかというと、まあそれは自分の良心の声ということなんですね。自分の良心のささやき、あんまり大きな声じゃないんだけども自分の心の中に響いてくる声ということですね。まあそれは肉声じゃないんだけれども、やっぱり言葉と言っていいんでしょうね、うん、でそれは神様の言葉、神様の声ではないんですね。自分の霊の声っていうことですね、うん、これはちょっと分かっておいた方がいいよね。自分の霊は声を持っているっていうことですね、うん、自分の頭も声を持ってますけど自分の頭が持っている声はまあ道理とか理屈とかそういうもんですよね。これは頭の声、まあ、これこれこうだからこうだこうだこうだってね、こうだこうしようって、まあ、これは要するに頭の声です、うん、まあ道理理屈言い訳、うん、まあ場合によってへりくつになる場合もありますけど、まあまあでも頭には頭の声がある、ね。だからあんまりこの何ていうかな、理屈に合わないことはあんまり頭は気持ちよくないんですよね、うん、こうだからこうだからこうだってこういうふうにやらないと頭は気持ちよくないので、なんか無理やりでもそういうことを口述というものを作ろうとするわけですよ、うん、ところが、うん、自分の霊は声を持っていて、それは良心と聖書は表現してですね、まあ、世の中の人が一般的に使う良心とどこが違うんですかとこういうふうに聞かれると、まあ、世の中の人もまあ一応良心というのはありますから、クリスチャンでない人でも良心に耳を傾ける人もいれば、それを無視する人もいれば、それ踏んづけて、そうですね、焼き金に焼かれて全く、そうですね、関せず意図せず、ね、まあそういう人もいると思いますよね。 まあ、聖書の表現でそう書いてある。両親がそういう人たちは両親が焼き金に焼かれていると、こういうふうに麻痺してるっていう。だけども世の中の人の両親と聖霊を受けた人の両親、我々ですね、聖霊を受けて救われている人の両親とは決定的に異なることがあるんですね。それは何かというと、過ちを犯した時に自分を責めるということをやるんです。両親は、過ちを犯した時に自分を責める両親というのはね、世の中の人の両親というのはそうじゃないんですよ。過ちを犯しても自分を許すっていうのをやる、世の中の人の両親は。だからそれは生まれ変わっていないから、聖霊を受けていないから、救われていないから、その両親は完全じゃない。だから世の中の人が、聖霊を受けていない人が自分の両親に従って進むのは決して悪くはないけども完全ではないんですね。やっぱり過ちを犯す。ところが私たち、聖霊を受けて救われた私たちが自分の両親に従って歩んでいくと間違わないんですね。だからなぜ間違わないんでしょうか。自分の霊はもう間違わないように生まれ変わってしまったから。つまり不義ではなくて義になったからです。かつては不義だったけども、聖霊を受けた瞬間から我々義と、まあ、生まれ変わったわけ。自分の霊は義なる霊だから、過ちを言わないんですね。むしろ過ちを指摘するんですね。ところがその自分の霊にまだ繊細になっていない時は、救われたばかりの時とはまだよく分かりませんから、まだ頭でこういろいろ考えて、まあ物事を判断する、まあ頭の方の力が強いわけですから、だからこの、両親が、聖霊を受けた自分の両親がいろんなことをこうサインを送ってきててもですね、なかなかそれに瞬時に反応できない、繊細にそれになれない。これはまあまだこの霊的には幼いっていう、まあ状況、まだ成人していない。体が成長するように、我々の知性が成長するように、我々の霊も成長していくんですけども、まだ霊が未熟な場合は自分の霊のささやきに敏感じゃないですね。その私が牧師になったのは、だいぶ昔の話ですけども、1980年代ですね。それでまだ20代の牧師でありましたけども、まあ、今考えたら若かったなと思うんですけど、まあ、牧師って言ったら大体もうある程度の政治家ぐらいの年齢に、まあこれから分かりません、20歳代の政治家が出てくるか知りませんけど、まあそういうイメージがありますけど、でその私が牧師になってまず疑問に思ったのは、聖霊って言うけれどもね、神様の聖霊を受けて威厳語るわけでしょ。聖霊って言うんだけども、聖霊は一体どこに住んでいるんだろうか、はいね。そしたらある牧師さんに聞いてみたら、心の中に住んでいるってこういうんですね。これでだから教会っていうのも成長していくっていうか、教会もまだ幼い時からだんだんこう成長していくっていうことがあって、教会もまだよく分かってない時があったような気がしますね、そういうことに関しては。他のことはちゃんと真理は示されてきてるということなんだけど、
曖昧なんですよね、その辺が。それで自分の中ではですよ、分かってる人は分かってたんだろうけど、それでまだ私もあの、ね、牧師になったばかりで何も分かりませんよ、あの右も左も、ね、それからあの聖霊を受けたとこう言いますけれども、聖霊は一体どこに受けたんだろうかというね、まあこういうことなんですね。それからやっぱり聖書を読まないといけない、聖書を読み出すわけであります、うん、まああの頃はやっぱりこう真剣に考えて、まあ、今も もちろんいい加減にやってるわけじゃないですけどあの頃はやっぱりこう必死になって、あのそうですね、そこを探していくと、聖書に答えを求めていくということになります。そしたらあの、そうしたらですね、だんだん見えてきたことがあったんです、うん、あの霊という言葉はあのたくさん聖書の中に出てきます。まあもちろんね、それであの心というふうに訳している場合もある。霊というところは心、うん、だから心の中にということだ。だけど心というのはですね、非常に曖昧な言葉だから、まあ定義づけをしない限りはそれは分かりませんね。心とは一体何ぞやっていう、うん、それであのところが英語の聖書を見てみると、霊というところは全部心というふうにイコールになってるんですね、うん、だから英語の聖書の場合は心と霊は同じ意味で使ってるんですね、うん、ところが日本語の聖書を見てみると、心という言葉は霊という部分にも使われているんだけども、頭の中の考えとか、いわゆるメンタル的な部分も心って言ってるんですよね。両方、内面は心、ね、で内面をこう分けてないですよね。頭の方とこの腹の方っていうんでしょうかね、霊の方を、あの日本語は分けてないね、心っていうのは。それはね、教育の問題ですね。ある時にあのアメリカ人の小学生にあの聞いてみたんだね。そのあのなんていうんですかね、ハートってどこですか？ハート、うん、ハートって言ったらなんか心臓の絵描いてるんですよ。ハートマークだって、日本人だったらね、なんかこう心臓のあたりだと思いますよ。ところが英語圏の小学生ですよはお腹の方を指すんですよね、ハートっていうのは。これ誰も言ってないんじゃないかなと思いました。そのうち YouTuber でもなろうかなと思うんですけどあんまりね、そういう話誰もしてないですよね。なんでこんな単純な発見を誰もしないんだろうかと。私はその時びっくりしましたね。ハートはこっちだって言うんですよ、うんね、でマインドっていうのがあるんですよ。マインドはこっちだって、頭を指すんです。だからマインドとハートは完全に区別してる、うん、それで日本語の場合は心って言ったらこっちも心、うん、もう全部心ね、自分の内部の方は心っていうふうにやっちゃってるみたいです。だから聖書もそういうふうに翻訳しちゃってる。だからじゃあ聖書、新約聖書の話ですよこれね。だからじゃあ新約聖書がもともと書かれた言語であるギリシャ語、ギリシャ語ではじゃあどうなってんですかっていうことになったときには、あのまあこのプネウマっていう言葉がこの腹の方ですね、うん、でプシュケっていうのがこの頭の方と2つ分かれてる、うん、プシュケ、だから上はプシュケであって、こっちの腹の方はプネウマ、 それを霊と霊と翻訳すべきはそっちなんだ。プネウマの方なんです、うんうん、プネウマの方が霊であって、ね、そしてプシュケっていうのは頭の方、これはギリシャ語なんだ。だからそのプシュケっていうまあスペルを見たら分かるんだけど、そこからサイコロジーのサイコっていうのはそこから来てる、うん、そうですね。でプネウマっていうのはこれは息とか空気っていう意味もあるんで、ここ重要なところなんです。だからそうですね、でプシュケっていうのはプネウマっていうのは空気とか息のことを霊と訳してるんです、聖書は。だから西洋のイタリア語でもそうなんですけど、ピューマとかプネーマっていうのは自動車の警告板に出てくるんですね。タイヤの空気が減った時にそれが出てくる、プネーマ。だから霊という言葉と空気という言葉、まあ、空気でもないけど息ですよね、息、これは一緒なんですよ、ね、うん、でそれプネウマって言って、日本語ではそれを心と訳す場合もあるし、霊と訳す場合もあるし、うん、まあ腹の奥底って訳してる場合もありますね。だからその神様が人間をお作りになった時に鼻から息吹き込んだっていうんですね。それはプネウマなんですね。霊を吹き込んだって言ってるわけです。神の霊が人間の中に吹き込まれたっていうんです。そうするとね、頭の方はこれは、まあ、英語でマインドっていうのは、日本ではじゃあ何ていうのかっていうとね、日本語を調べていくと精神という言葉を使うんですね。精神、これメンタルの方、精神。だからこのマインドっていうのも精神、頭の方のことを言うんですよね、うん、ね。だからこの私たちもそのちょっと紛らわしいんだけども、この精神のこともそうですね、霊のことも全部日本語は心って訳しちゃうから、だからちょっとややこしいんですね。どっちを言ってるのかよく分かんないっていうことなんです、はい、でもこれはギリシャ語の聖書まで読まなくても、英語の聖書を読めば明確に分けて書いてあるんですね、はい。だからマインドってこう書いてあるのはこっち、ね、スピリットって霊ってスピリットって書いてこっち、ハートって言ったらこっちなんですよね、うん、で、まあそういうことなんですけど、まあ、ちょっとだからそれはその国の言葉が持つまあ文化的な背景がそれぞれ違うから、まあ、そうなんだろうということになるわけですけど、ところがね、この霊という言葉、まあ、腹の奥底と日本語には訳されたり、心と訳されたり、霊という言葉、これはそれしかないんですね、基本的に。つまり区別がされないんですね、うんうん、ところが逆に、ね、日本語の場合は変な区別をしてるんですよね。で霊という言葉しかないんです。プネウマという言葉しかないんだけども、だからその霊という言葉が出てきたら、一体それは人間の霊を指しているのか、神の霊を指しているのか、天使の霊を指しているのか、悪魔の霊を指しているのか、よくわからないんですよ、聖書に霊という言葉が出てくると。それはじゃあ前後を読みながら判断してくださいということです、うん、まあ普通にわかるからって。だからこの霊という存在というものを我々が知る限り、この4つしかないんですよ。まあ他にもっとあるかもしれないけども、もう我々に知らされてるのはこの4つだけ。神は霊である、ね、それから神の息を吹き込まれた人間も霊の存在である、それから天使も霊であって、ね、それから天使の中から堕落していった悪魔も霊であると。だまあこの4つ、霊という存在、 ただね、その中でややこしいのは、神という神の霊のことを今ここで指しているのか、人間の霊のことを指しているのか、この区別が聖書がなかなか見えてこないんで、あの言語を見ればわかる、前後を読めばね。ところが日本語の場合の、日本語の聖書の場合はご丁寧にですよ、区別してるつもりで翻訳してるんだね。あのどういうふうにあのしてるかというと、霊のことをね、これ神様だと思ったら御霊ってやってるわけですよ。ご丁寧にあの御という言葉をね、霊の前につけます。御霊っていうと、これは神の霊のことだっていうふうに、ただそれ翻訳者が勝手にそこで思っ てそう言ってるわけね。それでよく読んでみるとね、それがまためちゃくちゃなんですが、あんまりも聖書に文句つけたら、あの何言われるか分からないですけど、あんで、ね、御霊と書いてあってもね、それはそうじゃない、人間の霊を指しているんだっていう場合もあるんです、それは人間の霊を指しているのに御霊って書いてあるところもあるんですよ。それはそうじゃない、御霊じゃない、それは霊だと、あのだからね、あの我々の教会の名前はイエスの御霊っていうか、イエス様だから御霊なんです。それはイエスの御霊、ね、それは神の霊だから、イエスの霊、ところが世の中の人の、あの仏式 のお通夜とか行くと御霊とか提灯に書いてたでしょ、あれ人間の霊を指してるって言うの、あれあれはね、神様の霊じゃないですよ、人間の霊のことを御霊って言ってるわけだよ、だからそれは丁寧な言葉で言ってるわけだから、これまたややこしいわけ、だけどね、あのそんなややこしい話をここでしたいと思ってしてるわけじゃなくて、導かれてるのかどうか知りませんけどまあ導かれてですね、そういった時にあのね、一つだけ知っておいてもらえればいいんですよ。つまり人間は霊の存在だから、霊なんだよ人間、我々も霊、私は霊の存在なんです。人間も霊なんですよ。だけど神様も霊の存在だ、だから神様も霊なんだけど、それは御霊というふうに区別すれば、神の御霊、神の霊ね、まあそういう区別すれば、それは日本語とってもいいですよね。二つ、御霊と言ったら神様の霊のことで、霊と言ったら私の霊のこと。とにかくね、神の霊と人間の霊は別々のものなんです。はい、そうですね。で、御霊という言い方もするし、西洋の方ではあのホーリースピリットだから聖霊という言い方もしますね。清き神の霊は聖霊、清き霊だから聖霊。ね、だから人間の霊はこれはあの記憶も何にもないわけです。むしろ罪によってあの汚れた状態に最初あるわけですよ、罪によって。つまり人間の霊というものは罪によってまあ、汚れてるわけね、だからあの人間の霊はあの救われる以前の話ですよ、これ救われる以前の話ね。人間の霊はあの罪というものに支配されてるわけです、覆われてるわけです。その罪というのは我々が普段使う法律を犯した罪じゃなくて、霊の呪いのことなの。霊の罪を言ってるわけね、我々の霊にまとわりついている霊の呪いのことを言ってるわけ。祝福があれば呪いもあるわけ。だから我々の人間の霊は、人間は霊の存在なんだけども、もともと人間はその霊はまあ罪に呪われて支配されて、その結果死ぬ、その死ぬのも霊の死ですよね。つまり黄泉の世界に引きずり込まれている。まあ、黄泉の世界って言って分かんなければ地獄って言った方が分かりやすい。これ仏教用語だからね、地獄って。だけどまあ地獄に引っ張られていくと。だからこのその罪のせいでそうなっちゃってるんですね。だからそこが見えてこないと、あの 分からないです。何が分からないかっていうと、我々が救われたという意味がよく分かってないです。それでじゃあ救われたということはどういうことですかと、ね、我々の霊は罪まみれの霊だったり、日中もさっちもいかなかった。それで世の中で生きていてもいいんだけども、死んだらまたこの地獄というですね、監禁されて黄泉の世界に、ね、暗闇に投げ込まれている。まあ、こういうね、悲惨な運命の中に人間はあるんだということはまず前提として知っておかなきゃいけないですね。それからだから死んだらどうなるんでしょうかみたいなことをね、言ってる人はね、私たちから見たらもう相当遅れてる人なの。もう死後の世界のことはもう明確に分かっておかなきゃいけないんですよ、人間っていうのは。だから私たちはそれ語ってあげないと、まあ信じる信じないは別としても、もう明確に分かってんだから、聖書に書かれてるわけですから、はい。それでね、死んだら人間ね、なかなか楽になるなんて思ってる人いますけども、楽になりませんから。そうですね、だからそういうことだから、この我々がね、かなり聖書的な知識によって人生観とか世界観とか宇宙観を持っているっていうことは、世の中の人から見たら全然レベルの違う次元にいるってことですね。それでね、このまあだけど振り返ってみてですよ、振り返ってみて、私たちはこの霊の我々の霊は救われていなかった、罪の中にあった。そしてこの罪というね、恐ろしいものを、呪いをから抜け出すためにはどうしたらいいのかといって、もがいてももがいてもどうすることもできなかった、ところがそこで福音を聞いて、私たちはこの聖霊を今度受けたわけですよ。神の霊、聖霊を受けたわけです。聖霊というのはどこに受けたんでしょうか。我々の体のどこかに聖霊が入ってきたんでしょうか。そうじゃありません。聖霊は我々の霊の中に入ってきたわけです。神の霊が。だから区別しないんですね。我々はもともと霊の存在だったね。けれども、その我々の霊は罪でまみれていたわけです。そこに聖霊を受けたわけですよ。聖霊が我々の霊の中心に入ってきたわけです。うん、そうしたときに2つのことが同時に起こったわけです。一つは何が起こったんでしょうか。一つは神の御霊が、聖霊が私の中に宿ったということね、私の霊の中に宿ったということ。私の霊を心というふうに言うんだったら、私の心の中に宿ったというふうに表現もできます。心をそういうふうに定義すればね、我々の霊がイコール心とこういうふうに定義すれば、それは私の頭の中に入ってきたわけじゃないんです。聖霊は私のメンタルの中に入ってきたわけじゃありません。私の体のどっかに入ってきたわけでもありません。まあ直接的には、私の霊の中に聖霊が入ってきたわけです。だからこれを内側に、私の霊というのは私の内に住む、宿る、住むと言って、内住のキリストというわけです。キリストが私の中に内住したということは、私の霊の中に、だから私の霊が消えたわけじゃなくて、私の霊はそのまま前と同じようにあるんだけれども、その私の霊の中にキリストの御霊が宿ったという。はい、そうですね。でもう一つね、そのキリストの御霊が私の霊の中に宿ったときに、もう一つのことが起こってんですね。これが非常に重要で、それ何かというと、私の罪まみれの、ね、罪の呪いにまみれた私の霊の中に神の御霊が宿っても、これはね、神様の御霊が宿っても、そういう罪まみれの私の霊はその神の御霊を保つことができないです。 張り裂けてしまう可能性もなきにしもあらずということですから、神の御霊が私の霊の中に宿ったあの瞬間に、私の霊から罪が一切消え去った、消え去ったんですね、それはもう無理だから、今までのその私の霊では、だからそれは消え去ったという聖書の表現では過ぎ去ったと書いてある。それは過ぎ去った。そして新しい霊に作り変えてくれたわけだ、私の霊を。新しい霊に作り変えてくれたから、これを霊の生まれ変わりというわけだ。私の霊が新しく生まれたということですね。聖霊を受けたときに、私の中に神の御霊が宿ったということと、それが私自身の霊が新しく生まれ変わったということと、この2つが同時に起こったということですね。まあ、二元的に起こったと言ってもいいわ、このそうだから、聖霊を受けるということはその人の霊の生まれ変わりなんですね。だからよくお誕生日です、あなた今日は聖霊を受けました、あなた今日はお誕生日です、こう言われますけど、さっぱりちんぷんかんぷん何言ったものしたと思うかもしれないけども、そういうことなんです。つまり霊の領域においてはそれだけの大変革、大維新が起こっているわけですけども、表にはそれは一切出てこない。ただ出てくるのは異言が出てきたというだけです。異言を語ってきたということです。外側の上辺ではそれだから、でもそれで判断できるということです。聖霊を受けたかどうかということ、何か顔色が良くなったとか、天使のように輝きが顔に艶が出てきたとか、そんなこと一切ない、ただ異言が出てきたって、それだけ。それで頭の方は全くですね、反応してませんっていう、ほぼ反応してないので何も理解できてないし分かってないです、頭の方は。つまり神様はあなたの霊の中に宿ってきた時に、あなたの霊を生まれ変われさせたわけ、新しく作り変えたわけ、新創造したわけですけれども、あなたの頭の方は全く触れてない、だから依然と一緒、まあなんかいいことあったかななかったかな、教会って なんかまあもう一つよく分かんなかったなって、こういう感じで最初はいるわけですよ。なぜかって言ったら、人間は罪を犯した時から、もともと人間は霊の存在で霊主導で動いてたんだけれども、罪を犯した時からこの霊のことが分からなくなって、頭が主導になった、頭主導で今度は生活するようになっていったわけです。それで霊のことは否定していく、そういうことはもう理解できないことだっていうふうに、頭は理解できないから、そういうふうになってしまったんですね。だからこの自分が考えること、頭っていうのは考えることと感じることの2つで成り立ってるんですよ、大きく。考えることと感じること、この2つが、頭の領域で、占めている感覚なんです。それからもう一つあるとしたら、意思、こうしたい、この3つですね。私はこう感じる、私はこう考える、私はこうしたいんだ、この3つが大体頭の、主要な3本柱で、これがね、人間を主体となったから、多くの人々は、学問でも教育でも世の中の教育でも、こう考えてる自分がこれが自分であると、こういうふうに教えるわけですね。我思うゆえに我あり、このこう考えてる、思考してる自分がこれが自分なんだというふうに教えるわけです。だけどもね、本当の自分はそうじゃなくて、聖書的に正しく自分を知っていくならば、霊の存在、これが自分、本当の自分、自分の内側の腹の奥底という表現して、これが本当の自分、頭の思いとか考えは これはこの霊の自分が持っている道具なんだと、ね、考えたり感じたりこうしたいああしたいという意思を持ってそれを表明したりするのは自分の霊が所有している道具なんだ。その道具を自分だと勘違いしちゃったんですね、世の中の人は。それで道具を自分だと勘違いしているとどういうことが起こるかというと、この道具に支配されるということが、自分の感情とかそうですね、考えに、まあ、支配されるから、うまくいくという思ってやってもうまくいかない、結果が良くないっていうことをたくさん経験するんだけども、それは自分の思ってはいたんだけども、それは不完全なもんですけどね。だからこの頭が主体となってしまうと、人間というのは本当の意味で自分を分かっていないんです。それで霊というものが見えてきて、だんだん救われてから我々は威厳で祈る。その威厳はどこから来るのか、自分の内側から来る。頭で考えて祈ってないですから、誰も。威厳で祈ってる時に頭で次何を言おうかと思ってですね、祈る必要ないんですから、うん、でだからこれは霊の祈りですよね、威厳の祈りは、うん、でだんだんそういう見分けがついてくる。頭の方ではこういうふうにしたいなと思ってるけれども、お祈りをして神様に聞いてみると、なんかそれはとどめられて、こうこっちの方がいいというふうに思わされる時ある。じゃあ自分の中に自分が二人いるんでしょうか。そう思う人は誰もいません。あ、これは本当の自分はこういうふうにしたいと思ってるけれども、まあ、頭は、ね、計算ではこっちだとこういうふうに言ってるんですけど、だんだんとそういうふうにね、自分の本質が見えてくる。自分は霊の存在であって頭というこういう道具を持っているんだ、まあ、コンピューターを持っているようなものですよ、言ってみれば、うん、だからそれに使われないで、ちゃんとそれを使っていくためには自分の霊というものの認識をしっかりとしない限りは振り回されですね、うん、まあ、そこで聖書を読んでいけばそこはまず見えてくるわけですよ。でなんで見えてくるかというと、その頭と霊の区別ができるのは神の言葉しかないから。神の言葉に私たちが学べば学ぶほどその両者が明確に見えてきて、そして私は二人いるわけじゃなくて、私は霊の存在であって頭という道具を持っているんだということが見えてくるわけ、うん、で、そうするとこのヘブル書、新約聖書のちょっとヘブル書を見ていきますと、ヘブル書ですね、新約聖書のヘブル書なんですけど、ヘブル書ヘブル書でございますが、第4章ですね。新約聖書ですね、これね。ヘブル書の第4章の12節を。ヘブル書の第4章の12節をご一緒に読みますね。神の言葉は命あり力あり、諸刃の剣よりも得し、精神と魂骨髄を通してこれを分かち、心の思いと志と試すなり、はい、まあ、ここに精神と魂って、まあこれもなんかちょっとややこしい翻訳なんだけど、つまり霊と頭っていうことですよね、うん、それからね、心の思いと志っていうのも、ね、頭で考えていることと腹の奥底で自分本当の自分自身が生まれ変わった精霊を受けた自分自身が思っていること、ね、うん、でだんだんとね、我々の霊が成長する。でその2つの区別がだんだんとこう見えてくるってこと重要ですよね。頭が自分ではないんだと、ね、 自分は霊の存在、腹の奥底に、ね、ある、これが自分の本質だと、自分自身、うん、で頭をそれは持ってるわけだ、自分の霊が道具として、うん、それでね、この、精神と魂、心の思いと志ってこの両者をこう切り分けることができるのは神の言葉しかない、神の言葉であると言ってるわけです。だから神の言葉は命があります、力があります、諸刃の剣よりも鋭いっていうこと、諸刃の剣っていうことはまあ出刃包丁みたいな片方、あれが両方に刃があったらあれ諸刃の剣、背中にも 刃になっちゃうやつ、両方 刃であると、これが諸刃、ね、で神の言葉はこういうもんで、この頭で考えてる思いとそれから自分の霊で指してるこの神様からのキャッチしてるもの、ね、これをね切り分けてくれる。最初は見えない、聖霊を受けて最初生まれ変わっておぎゃーと生まれた時は赤ちゃんですから最初は分かりません。でもだんだんとね、その両方の違いが見えていくんですよ。でまだまだ頭の方が強いわけですよね。頭でこうだこうだこうだって考えてる、これ悪いとは言いませんよ、これうまく使わなきゃいけないんだけども、それをねコントロールして使うための霊が育っていってないと振り回される。で私たちの霊がだんだんと見えてくる、そうすると威厳で祈って自分の腹の奥底にそう繊細になっていく、これが霊がだんだん成長してくるっていうことですね。そうすると霊の声に耳を傾けていくと、それを良心のささやきと言ってるんだよ聖書は。良心のささやきに耳を傾けていくと間違いがないんです。で私たちから別にこの良心に聞くっていうね、聞くことは重要なんだけども、聞かなくても何か間違いを起こした時には救われてる人の霊は責めるんですよね、その人。だから責められると、あまずいんで神様すいませんでしたって、その間違いに気づけばそれで方向を変えることで、あちょっとこれは違うね、変えよう、うん、まあそういうことですね。だから良心に繊細になっていくということが実は霊的に成長していくということなんですよ。成長していくっていうことは鈍感になっていくことじゃないんですよ、繊細になっていくことなんです、ある意味では、うん、まあそういう意味での成長はね、うん、プロフェッショナルって何の世界にもありますけど、プロフェッショナルな人っていうのは一般の人よりもはるかに敏感な人なんですよ、感覚において、その分野においてはですよ、まあ、だから鈍感じゃダメですよ、うん、鈍感になっていくのが成長じゃないんです。あんまり敏感になりすぎて生活も困るっていうじゃ困るんだけど、でもプロの人っていうのはちょっとあまりにもちょっと敏感なところありますよね、うん、だからまあ音楽の世界なんかもそういう人多いですよね。だからこの間、まあ、そうピアノをこう調律して調律してくださる人っていうのはものすごいなんか敏感らしくて、それで日常生活でもねちょっとねこう困ることがあるらしい、雑音でね、雑音なのか話がよく分かんないが、普通の人は聞こえなくても困る、うんうん、だから私もこう楽器を習ってた時ありましたけどね、うん、これでその隣にいた人がね上手い人なんで、これ演奏が上手い人なんだけど、この人調律師なんだピアノ、うん、これでねこっちは朝食こう演奏してるのでみんなと上手くできたなって演奏してるのでね、上間さん音が低いですよってこう言われるわけ。それでね、って気づかない、自分気づかない、もう音がいいからちょっと貸してくださいって言って、もう我慢できないみたいで、うんうん、だから私と一緒に演奏してる隣のおばさんなんかそんなこと言わないんですよ。いやそのおばさんが自分の指がどこ行ったかよく分からなくなったなって、ね、まあ、そういうこと言うレベルですから、まあ、だからねプロになればなるほどこう、ね、繊細になっていくわけです。 ある分野に特化してですけどね、うん、そうするとね、日常生活でうまくいかないっていうことはあるかもしれないけども、でもね、我々は聖霊を受けた私たちは健全に霊が成長してくれば、自分の霊の声、すなわち良心のささやきに聞くことができるようになってくるわけ。それを無視しなくなるわけ、それを否定しなくなるわけですね。で、それをね、しっかりとキャッチしていくとね、で頭がね、思わぬことが多いんですよ。頭がもうついていけないこともたまには多いんだけども、でもそこに今度は自分の体を従わせるっていう訓練がだんだんとできてくると、我々の行動が変わっていくと、無意識の行動も含めて変わっていくと、物事が順調に進むようになるわけです、ね、で頭は後で納得するわけ。ああそうだった、それでよかったんだなみたいな頭、うん、こういう生き方は世の中じゃ教えないんですよね、全然。だけどこの神の言葉を学ぶということがすごく重要で、神の言葉が私たちのその精神と魂、心の思いと志と分割してくれる、これが重要ですよ、ね、神の言葉を学んでいくことを知ることによって、ね、聖霊を受けて洗礼を受けたその時に、我々の霊は新しく生まれ変わって、新創造の、ね、人もし、ね、聖霊と洗礼を受けたならば新しく作られたんですよって言ってるんですよ、聖書は。古きその私の古き私はもう過ぎ去った、うん、過ぎ去って消え去って、で新しくなったわけです、うん、ね、だけどもその人の性質とか性格とか考えには神様は一切触れてません。霊が新しく生まれ変わった、思い考えはそのまま。だからこそ聖書の神の言葉を学んで自分の頭の中を変えていくことが重要になってくるわけですよ、うん、自分の頭の中を聖書の言葉によって救っていくっていうのは、まだ救われていないわけですよ、頭の方は。その時ね、だからこそこの神のことを学ぶということはすごく重要になってきます、はい、そしてね、そうですね、ですからその聖霊というのは神の霊ですよね。聖霊というのがどこに来たのかというのがだんだん見えてきたわけで、それで私も霊の存在だけども、神様も霊の存在だ。その神の霊が、神の御霊が、神の聖霊が私の霊の中に入ってきたんだ。そして私の霊がその時新しく作られたんだと。そしてその新しく作られた霊はもう間違いを犯さない、罪のかけらもない、義とせられたという、うん、義というんですよ、神の義、罪の反対、義人とせられた、その人の霊は。だから我々の霊は完璧にもう生まれ変わったから、その霊から発せられるささやき、良心のささやきは間違いがないんですよね。これは間違えられないんで、間違えることがないんです、はい、でそれにいかに私たちが繊細になっていけるかというのは、だんだん成長の段階において、神の言葉を学べば学ぶほど、学ぶにつれて自分の心の声に耳を傾けることができるようになってくるわけです、ね、肉声じゃありません。声なき声なんだけど、それ良心のささやきなんだけど、それに耳を傾けることができるようになって、そうすると何をやってもうまくいくんです。なぜかというと、これは信仰のことだけじゃないし、人間関係のことだけじゃないし、経済のことでも ね、あらゆることにおいてこの霊は囁いて私たちに必要なことを教えてくれるから、うん、だからそれに従っていけば間違いないですね、そして威厳で祈れば祈るほど、また聖書の言葉を知れば知るほど、それは豊かにこう分かるようになってくる、ですから そういうところでこう、そして私の霊の中に聖霊が住んでいると分かったら、じゃあ私の霊はどこに住んでいるのかというと、私の霊はこの肉体、体の中に今宿っているということですよ、うん、だから私は霊の存在であって、私はこの頭の部分を、ね、道具として持っていて、それを魂とも言うんだけども、まあ、ややこしいがもうそれ以上言いませんけど、魂を持っていて、でこれは道具だと、私は持っている道具、そして肉体の中に今住んでいる、ね、私はやがてこの肉体を離れていく時がありますけれども、私の霊は何も変わりません。で上着一枚脱いだのと同じぐらいの感覚です。この肉体を離れていくということは、まあ、感覚的にはね、うん、だけれども道具としてのこの教育された頭は一緒に持っていくわけですよ、うん、私の霊にこれ魂の部分くっついてるからね。だから今のうちから聖書的にこれは、変えていくということが、霊の世界のドアが開いていくということだ、はあ、今まだこの物質的な世界に我々住んでますけども、この肉体がないと触れられない世界ですよね、この物質的な世界っていうのは、うん、だけどもやがて我々の住む永遠の世界はこの霊の世界であって、我々にとっての死というのは永遠の世界の始まりなんですね、うん、もう読みに行かないんですから、死がないんですから、そういう意味では、はい、でありますから、この、ヘブル書に書いてあるように、この2つ両者を分割する神の言葉、うん、これでまあこれでペテロ全書にまた戻りますけど、まあ、ペテロ全書にですね、ペテロ前書の第2章にもうそこを読んで終わりますが、うんうん、ペテロ前書の第2章の1節ご一緒に2節までお読みしますね。ご一緒に、さればすべての悪意、すべてのたばかり、偽善、嫉妬およびすべてのそしりを捨てて、今生まれし緑子のごとく霊の誠の父を慕え、これにより育ちて救いに至らんためなり、はい、霊の誠の父っていうのはまあミルクね、それは聖書の言葉のことですね、まあ、聖書の言葉でも硬いあのパンのようなお肉のような部分もあるけれども、まずそこから食べれませんから、まあ、救われたばかりの時は、ね、赤ちゃんですから、まあ、このミルクとして柔らかいところから、ね、まあ、始まるわけです。それがだんだん離乳食になり、少しずつ硬いものに移行していくわけですね。もう我々今はもう硬い食べ物も食べれる状況かもしれませんけども、まあ、救われた最初はそういう状況、はい、で霊の誠の乳を慕いながら飲みながら、それによって育っていくわけ、我々の頭の中が救われていくわけ、頭の中まだ救われてないわけ、救われたばっかりの時は、うん、ね、うん、まあ自分は猿からできたと思ってる人もそうだし、私は海から来たんだっていうね、もともと魚だったとしたらそういうことなんで、頭の中そういうふうにもう思い込んでいるからね、うんうん、だからそういうふうにね、聖書の言葉でそれは回復していく、ね、本来あるべき、ね、考え方になっていくわけですね。だから聖書の言葉を学ぶということはいかに重要かということです。見えてきますね。で、霊の誠の父を慕うことで徐々に救われていきますから、まずは救いを受けることは神の御心ですけれども、救いを受けて生まれ変わった人は少しずつ今度はですね、ハイハイからよちよち歩きから立って成人していくまでこうなるのを神は願ってるわけです。親が子供に願ってるのと一緒ですね。神様もそれぞれ願っている。それで霊の誠の父を慕って、そして育っていってくださいよと、ね、まあ、ペテロもそう言ってるわけですね、はい、そして、この、行くとどうなっていくんですかというね、いうことでございますけれども、そうですね、うん、
からまあ、そうやって私たちはですね、魂の救いという、まあ、つまり魂の救いというのは我々の頭の方の救いですよね。何を、思い、何を感じ、何をこう求めていくかというか、我々の頭の中が聖書の言葉によってどんどんと作り変えられていくこと、ですから、我々のこれを魂と翻訳してるんだけども、まあ魂だから、このまあ、もう一つだけ、このヤコブ書って、この前にヤコブ書ってついでに、ね、ヤコブ書も読みましょうかね。ヤコブ書、はい、ヤコブ書の、はいはい、ヤコブ書の方でございますけれども、はい、この一章のヤコブ書の一章の、この17節をまずご一緒に言いましょうか。すべての良き賜物とすべての全き賜物とは、上よりもろもろの光の父より下るなり、父は変わることなく、また回転の影もなきものなり、はい、だ神様は変わることがない、永遠に、初めから永遠の終わりっていうのは、まあ、初めも終わりもないんだけど、初めから終わりまで永遠から永遠に変わることがないの、神様っていうのは。だから私たちが時々神様にお祈りするときに、神様に願い事を祈るときに、神様を変えようと思って祈ってたら、それはまだ頭の中が聖書的じゃないってことだよね。変わんないんだから神様。ね、だから自分が神様に求めているものを直接祈れるようになったら聖書的ですよね。あなたは何を求めているんですか、ね、うん、そうした時に、あ、神様こうお願いしますけれども、神様が変わってくださいみたいなお祈りはね、これはね、まだ未熟だってことです。聖書が分かってないってことです、神は変わることがない、回転の影もない、まあそういうお方であります、だからそうしてこの21節をご一緒に言いましょうね。21節をご一緒に言います。さればすべての汚れとあふるる悪党を捨て、柔和をもてその植えられたるところの魂を救いうる言葉を受けよう、はい、だから私たちの魂を救いうるのは神の言葉しかないんです、我々の魂を救いうる神の言葉を受けなさい、まあ、この魂って、ここで書いてある魂もプシュケのことですから、頭の方の我々の考えと、ね、何を思い、何を考え、何を感じっていうか、ここをね、正しく健全にしていくっていうこと、聖書的に。それは神の言葉、あなたの魂を救いうる神の言葉を受けなさいって言ってるわけ。聖書の言葉を知ってきなさい、学んできなさい。そうした時にあなたの考えが、そうですね、健全になっていきます、正しくなっていきます、ね、うん、だからこういうことが、まあ、本当にこう見えてくるということで、水取りを受けて救われた時、我々の霊は救われてるけど、頭、魂の方は明らかに救われていないんですよ。何も変わってないんですね。それを救いうるのは神の言葉、そしてその神の言葉を知ることが私たちの、これは栄養であり、ね、糧でありということが見えてきますと、幸いだと思うんですよね。まあ一つご一緒にまたお祈りをいたしまして、さらにまた感謝と喜びについて進んでまいりましょう。ハレルヤハレルヤレダバダボシャンテ。